聖書を朗読します。新約聖書ペテロの手紙第1、3章8節から12節です。新約聖書469ページです。ペテロの手紙第1、3章8節から12節です。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪行を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求め、それを終え、主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。使徒ペテロはここまで、しもべたち、妻たち、夫たちというように、クリスチャン一人一人の社会的立場に即した具体的な教えを語ってきました。しかし今日の箇所からは、すべてのキリスト者に向けたより包括的な教えを語っていきます。最後に言いますという一言は、その転換点を示しています。ですから最後にというのは、これは手紙の最後という意味ではなく、これまで語ってきたことを受けてまとめとして言います、そういう意味合いを持っているわけです。要するにこういうことですというような意味合いです。しもべたち、妻たち、夫たちへの勧めを終えて、要するにその本質はどのような歩みであるのか。聖なる祭司として神に仕え、神の栄誉を告げ知らせるとはどのように歩むことを指しているのか。共に御言葉に耳を傾けましょう。さて、ペテロはこの手紙全体においても、また今日の箇所においても、離散の民、希留者としてのキリスト者が、自分たちを悪人呼ばわりし、のけものにしようとする人々に、どのように振る舞うべきなのかを大きなテーマとして語っています。ところが、8節はどうでしょうか。皆、一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し。このような言葉から、これは教会の中での兄弟姉妹の関係についてであるとすぐにわかります。世の人々にどのように振る舞うべきかを語ろうとしているのに、ペテロはまず教会の交わりから始めます。これが意味していることは何でしょうか。それは教会の中における人間関係が健全なものであればこそ、教会の外における人間関係においてもキリストの光を表していくことができるということです。人々への証の土台として、あるいはその試金石として、まず教会の交わりがあるということです。同じ信仰を受けた兄弟姉妹を愛することができないなら、どうして他の人々を愛することができるのか。できるはずがないということです。教会における交わりにおいて、確かにキリストへの従順が示され、新しい命がそこに表されていればこそ、その命の光が世界を照らし、人々にも神の恵みが届いていくということでしょう。そういうわけで、教会の交わりと人々への証には連続性があります。決して切り離して考えてはいけないわけです。 教会では優しい顔になり、外に出ると怒りっぽい怖い人になる、そのようなことがないように気をつけたいものです。いつでもどこでも誰に対しても神を恐れるしもべとして振る舞うという、そのような一貫性が私たちには求められています。では御言葉は教会の交わりについてどのように教えているでしょうか。キリスト者の交わりにふさわしい人格的資質として5つのことが、5つの形容詞によって挙げられています。みな一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。一つ思いであるということ、思い考えにおいて一つになるということです。志や目的において一つになることを意味します。当然その前提としてはキリストの福音という真理における一致があります。福音の真理に基づく考えの一致です。したがってこれは主に理性において、理性的な面において一つになることを言っており、感情や情緒において一つになるという意味ではありません。感情というものは10人十色、100人いれば100通りの喜びがあり、100通りの悲しみがあります。今幸せで喜びいっぱいの人もいれば、厳しい試練の中で痛み苦しんでいる人もいるわけです。ですから感情面で一つになるというのは、これはほぼ不可能なことであり、それを追求したり期待したりしてしまいますと無理が生じることになります。そんなことをすればむしろ互いの心を蝕むことになりかねません。やはり聖書の教理に基づく一致というのが私たちの一致の土台となります。ただし、では感情面はどうでもいいのかというと、もちろんそうではありません。次の言葉として同情し合いとある通りです。この言葉は互いの立場や状況に立って相手の感情、特に試練における苦しい気持ちに理解を示し寄り添う姿勢を持つことを意味します。使徒パウロもローマ人への手紙12章15節で、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいと教えています。確かに感情面で一つになるというのは不可能なことです。一人一人違う存在であるからです。しかしだからこそ互いの悲しみや痛みを理解しようとする姿勢が必要になるわけです。このように一つ思いになりという言葉と同情し合いという言葉は互いに補完し合っています。二つで一つの組み合わせとなっています。次の二つも一つの組み合わせになっているのだと思われます。そして理性的な面と感情的な面という意味でも前の組み合わせと共通項があります。まず最初に兄弟愛を示し、兄弟愛については一章にありました。一章の22節と23節ですね。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。このように神の言葉によって新しく生まれ、聖なる神の子供とされたがゆえに、クリスチャンは偽りのない兄弟愛を抱くものとされています。 兄弟愛の特徴は偽りのない純粋さにあります。金銭的な利益利得や異性への欲望のような下心は兄弟愛には存在しないからです。ただ兄弟姉妹というだけで愛する、それが兄弟愛です。そして次は心の優しい人となりとあります。この言葉は憐れみ深く慈悲深い、そのような心からの深い愛情を持っているありさまを意味します。それは家族特有の愛情、特に親から子への深い愛情を連想させる言葉であるようです。親が持つ深い愛情は子供が何度失敗しようとも決して残忍に切り捨てたりはしないのです。このように純粋で清い兄弟愛、また家族特有の深い愛情によって神の家族が形成されていくということです。ただし何でもそうですが、捉えようによっては歪められてしまうことになります。自分たちの持っている家族観を聖書の家族観に押し付けないように気をつける必要があります。神の家族だからといって何でも許されるというわけではありません。互いのプライバシーを尊重しなくていいとか、あるいはがさつに何でも尋ねていいとか、そんなふうに聖書の教えを歪めてしまうことがないように注意する必要があります。またこれらのことは皆に向けて言われているということを留意したいと思います。他の自分以外の他の兄弟姉妹にこれらのことを期待する要求するということではなく、他ならぬ自分自身にこれが求められているという姿勢を持って一人一人がこの御言葉を受け止めることができれば幸いです。最後の5つ目は謙遜でありなさいということです。互いに高ぶるのではなく減り下るということです。しもべたち、妻たち、夫たちに向けて語られてきたように、神のしもべとして神を恐れキリストに習い低くなることがすべてのキリスト者に求められています。もちろんそれは卑屈になるということではありません。そうではなく神への従順な態度のことです。神に従う人はすべての人を敬い、従うべきことに従うことになります。以上が教会の交わりにおいて聖なる民に期待されている人格的資質です。そしてこれらのことはそのまま他の人々との関係にも反映されていくことになります。キリストの血の注ぎかけを受け新しく生まれさせられたという救いの現実、新しい人としての特質が実際の社会においてどのように表されていくのか、その答えが以下にあることです。9節です。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。悪に対して悪を返す、侮辱に対して侮辱を返す、これは一般社会において言えばある程度は認められていることですね。悪口を言われたとき手を挙げてしまえばそれは法に触れることになりますが、悪口で言い返すことは許されます。相手が先に言ってきたのだからと弁解することができます。相手が特に悪い場合には同情されることもあります。例えば最近で言いますと、日本にやってきた旅行客の一部に迷惑行為を世界に配信して稼ぐという迷惑系配信者と呼ばれる人々がいます。 彼らの傍若無人な振る舞いに対して若者が強い態度に出て撃退したという、そういう出来事が伝えられれば人々から称賛を受けたりするわけです。私もついついよくやってくれたと思ってしまったりします。悪にやり返すことは正当なことであるというのがこの世界の常識です。それはこの手紙が書かれた時代でもそうでした。栄誉を重んじる社会でありましたので、侮辱されたならしっかりと反論するということがむしろ良いことであるとされたようです。しかし聖書は私たちキリスト者に対してはそのような世の常識をはるかに超えて高い神の子供としての倫理基準を求めているのです。悪に悪を、侮辱に侮辱を返すどころか逆に祝福しなさいと命じているのです。もし自分がそのような状況になったらどうでしょうか。荒ぶる気持ちを何とか抑えてやり返さないようにすることはできるかもしれません。しかし聖書はそれ以上のことを求めています。祝福しなさい。祝福するとはその相手の幸福を神に祈り求めることです。それも祭司の働きと言えます。歯を食いしばって我慢して心の中では怒りに燃えて相手を呪いている、そういう状態で神に相手の祝福を祈るというのは不可能なことです。神に求める以上は心から祈るのでなければ真実ではありません。したがってこれは生まれながらの罪人にはできないことです。なんとか取り繕ってできるということではありません。聖霊によって作り変えられた新しい心があって初めて成し得ることなのです。その最高の模範としてペテロは主イエスの見姿を指し示しています。2章の23節24節お読みします。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。主イエスは十字架の上で罵り返すどころか私たちの罪が許されるように祈ってくださいました。そして私たちの救いを成し遂げてくださいました。その見姿にこそ私たちの模範があり、また励ましの源泉があります。その見姿に倣って悪に対して善を行うことに私たちは召されているとペテロは言います。またそうすることはすなわち祝福を受け継ぐことであるとも言います。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。祝福とは契約に基づいて受け継ぐ祝福のことです。今やキリスト者はアブラハムの子孫とされ、アブラハム契約の祝福、エデンの園における祝福、神の御国の祝福を受け継ぐものとされました。憎しみが憎しみを呼ぶ負の連鎖、争いの連鎖から主イエスは私たちを解放してくださいました。そのような驚くべき、あまりにも不思議で偉大な救いの現実にふさわしい振る舞い、そして 聖書は私たちに敵を祝福するよう求めているのです。その論理のさらなる説明として、ペテロは次に詩編34編を引用しています。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は舌に悪口を言わせず、舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求め、それを追え。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。これは詩編34編12節から16節の引用です。2章3節でも同じ詩編34編の引用がありました。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。これは詩編34編の8節、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、という御言葉の間接的な引用です。そしてこの3章においても詩編34編から引用されています。このことからペテロにとって詩編34編の内容を、それは小アジアの諸教会の歩みに重ね合わせてこの手紙を書いたものだということがわかります。詩編34編はダビデがサウル王から逃れペリシテの地に滞在していた際のことを歌っています。まさにダビデは故郷を追われ帰流者となりました。その中で経験した主の助けのゆえに、ダビデは主を賛美し、聴衆に呼びかけています。主に身を避け、主の救いに信頼し、主に従い、善を行い、主を求めるようにと呼びかけているのです。ダビデはサウル王から不当に命を狙われました。しかしサウル王の命を奪うことはせず、平和を追求しました。平和を求めるとは、祝福を求めるのと同じことです。その行動の土台にあったのは、主なる神への揺るぎない信頼でした。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対する。要するに主よりの祝福は善を行う人々に注がれるということです。悪を行う人々に主の怒りが注がれるということです。これは人間を中心に考える短絡的な因果応報を教えているわけではありません。そうではなく、これは神の義と神の力への信仰告白です。苦しみの中でこそダビデは神の義と神の力に信頼しました。苦しみを受けながらも祝福を受け継ぐものとされていることを信じ、神を恐れ善を行い平和を求めました。ダビデは約束の地エデンの園のようなイスラエルの地から追われ異邦の地をさまよう帰流者となりました。そのダビデの歩みを一世紀のキリスト者たちも歩んでいたのです。そして彼らはすでに主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。彼らはただキリストの贖いによって義とされ、正しい人たちとされていました。したがってダビデが歌ったように、主の目は彼らの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられていたのです。 言い換えれば、悪を離れ善を行い平和を追い求めることにより祝福を受け継ぐ者たちとして召されていたということです。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者はとあるように、いよいよこの祝福を味わいたいと願うなら、悪ではなく善を行うことが求められました。もちろん現代に生きる私たちにも全く同じことが当てはまります。私たちは主イエスを知りました。それでこの地上においてもまるでエデンの園にいるかのような霊的祝福を味わうことができます。またその祝福が主イエスが再び来られた日に完全に実現するという、そのような大いなる希望を持って歩むことができます。だからこそ今日の御言葉において私たちに問われていることは、そのような救いの、素晴らしい救いの現実が私たちの教会の交わりにおいて表されているかどうか、そのような素晴らしい救いの現実がキリストを知らない家族や友人、知人、同僚たちとの関係において表されているかどうかということです。特にそれは不当な扱いを受けるとき、悪口を言われるとき、キリの目で見られるとき、私たちの救いの現実性が試されることになります。悪に対して悪を返すのは主のお顔に敵対することになります。逆に悪を返すのではなく祝福するならば、神の救いの力を明かしすることになります。暗闇の中で滅びつつあった罪人さえも贖い出し、新しい心を与え善を行わせることができる神の栄誉を告げ知らせることになるのです。祝福するということは、その人と神との平和を祈り求めることです。もし相手がクリスチャンであるなら、兄弟姉妹であるなら、その兄弟姉妹に対する神の恵み深い取り扱いを祈り求めることになります。もし相手がクリスチャンでないなら、その人の救いを祈り求めることになります。たとえ心が騒ぎ抗うとしても、神により頼んで祈るなら、聖霊が言葉にならないうめきを持って取りなし祈りを導いてくださり、私たちの心を新しくしてくださると私たちは信じることができるのです。それではお祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの偉大な御名を賛美いたします。私たちを聖書の語るあの偉大な祝福に預からせ、その祝福を受け継ぐものとしてくださっている恵みを感謝いたします。それへどうか私たちをあなたの祝福を運ぶ器となさしめてください。とりわけ今そのような試練の中にある者がいるならば、上よりの特別な助けを豊かにお与えください。聖なる祭司としていよいよあなたの栄誉を語り継げる者たちとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。